今日の説教の箇所は、マタイの福音書、15章ですね。15章28節、21節から28節。マタイの福音書15章21節から28節、後ろの方のですね、31ページになります。後ろの方の31ページ、ちょうどこのぐらいのところこのぐらいのところですね。このぐらいのところ、31ページ。あ、ごめんなさい、29節からです。はい、29節からこの章の最後までとなります。マタイの福音書15章29節から39節。それからイエスはそこを去って外来湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが、足のないたもの、手足の不自由なもの、盲人、口の利けないもの、その他多くの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。それで群衆は、口の利けないものが物を言い、手足の不自由なものが治り、足のなえたものが歩き、盲人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のまま帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。そこで弟子たちは言った。この辺鄙なところで、こんなに大勢の人に十分に食べさせるほどたくさんのパンがどこから手に入るのでしょう。するとイエスは彼らに言われた。どれくらいパンがありますか。彼らは言った。7つです。それから、それに小さい魚が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと魚を取り、感謝を捧げてからそれを裂き、弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると7つの籠にいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男4000人であった。それからイエスは群衆を解散させて船に乗り、マカダン地方に行かれた。先週私たちはイスラエルから、見たらですね、外国の地であるスロシドンの地方にイエス様が行かれて、そこでそのスロの女性の信仰の叫びに応えて、イエス様がその人の、お嬢さんをですね、癒されたという箇所を学びました。ここに、地図ですね、2週連続で出してますけども、この地図を、出してあります。この青いのがね、ガリラヤ湖というところなんですけれども、このイエス様はこのガリラヤ湖の周辺で初期は伝道活動しておられましたけれども、時の権力者に睨まれたり、まあ、ご自身が睨まれることはどうでもよかったんですけれども、イエス様が時の権力者に睨まれることによって、イエス様についてきている非常に多くの群衆が危険にさらされることをイエス様は避けて、そして外国の地に避けて逃れていっておられました。それがですね、今のレバノンから、まあ、シリアの方にかけてのツロフェニキア、またツロシドンの方と言われるところであるわけです。そこでどういうことが起こったかということは先週学びましたけれども、イスラエルの救い主、私を憐れんでくださいと女の人は言いました。つまりイスラエルの神、あの人たちの神、あの人たちの救い主、私を救ってくださいと言った。そのこの女性に対してイエス様は、表面的に見るならばもう意地悪とも思えるような対応をなさりながらも、その人からあなたは全世界の救い主ですという信仰の告白を引き出して、そして彼女とその娘をお救いになったということを先週学びました。私たちにとっての信仰の告白、本当に私たちを救う信仰の告白とは何かというと、イスラエルの神様、あの民族の神様、私を救ってください、あの先生の神様、私を救ってくださいと いう告白から、そういう叫びから、私の神様、私を救ってください、あなたは私の救い主ですという信仰の告白に変わるところ、ここに私たちの救いがあるのだということを聖書は私たちに語りかけているのであります。その信仰を見てイエス様はご自身の技を行ってくださるのです。あなたが信じるようにあなたになるようにとイエス様はおっしゃった。あの人たちの神様と言っているその信仰ではなく、私の神様、私を救ってください、私の神様、私を癒してください、私の神様、私の救いとなってくださいというその信仰の告白に対して、あなたが信じるようにあなたになるようにとイエス様はおっしゃるのであります。今日の箇所はそれに続くところであるわけですけれども、このマタイの福音書だけでなくマルコの福音書を見ますと、この出来事の後イエス様はさらにずっと北の方、今のレバノンの海岸地方にまで足を伸ばされ、そして外来湖の南を迂回して異邦人の地であるデカポリスという地方にですね行かれた。地図があります、この右側の方ですけれども、こうくるんとループしてですね、これさらに上の方まで行かれたわけですけれども、ぐるんとループして外来湖の南を迂回してデカポリスという異邦人の地にある、山の上にイエス様は登られたということです。これはやはりイエス様が、ユダヤ人たちとの接触を意識的に避けて身を隠しておられたということです。ところがここに非常に多くの人たちが集まってきました。この人たちはどういう人たちだったでしょうか。この人たちは実はユダヤ人ではなかったんです。イエス様がユダヤ人の土地ではないデカポリスの山に登ったのについてきたということ、それからまたイエス様に癒された人たちがここでですね、イスラエルの神を褒めたたえたと書いてありますけれども、イスラエルの人たちでないからイスラエルの神を褒めたたえたと書いてあるわけです。つまりここでイエス様についてきたのは彼らが外国の地から来たですね、外国人だったということが分かるのです。つまりカナンの女性の信仰告白と娘の癒しをきっかけに、ツロとシドンの地方の人々がイエス様を求めてついてきた。ここにですね、イスラエルの神を自分の神とする外国人の集団が集められたということだと思うんです。今からもう20年以上前の話なんですけれども、私三鷹っていうところに住んでました。東京中央線のですね、でそこにある、三鷹市にあるアジアアフリカ語学院というところで日本語を教えてたことがあるんですけれども、そこにはアジアの各国から日本の大学に入るために日本語を勉強してですね、日本の大学に入ろうと思っている留学生が勉強していました。その一人がですね、シリアから来た女の子の学生だったんです。で彼女と少し話す機会があって、で彼女がですね、私はクリスチャンだって言うから、僕はちょっとびっくりして、いつクリスチャンになったんですかっていうふうに聞きました。すると生まれた時からクリスチャンだ、うちはもうずっと昔からキリスト教なんだって言うんです。で私はもっとびっくりして、でもシリアはイスラム教の国なんじゃないんですかって、みんなムスリムじゃないんですかってこう聞いたら、彼女はだってイエス様はシリアの方まで伝道に来てるじゃないですか、イエス様の伝道でクリスチャンになった人たちがいるんですって言うんですね。で私はその子孫だって言うんです。で私は本当にびっくりしまして、イエス様の都度シドン地方での伝道によってイエス様を信じた人たちの末裔がですね、今もクリスチャンとして生きているということにそれを不思議に思いました。またそれとともにイエス様の福音が途切れることなく受け継がれているという現実に本当に希望を見出したのです。このデカポリスの山、外来湖の東岸の山でイエス様がなさったことってのは一体何であったか。それはイエス様がイスラエルの人々に対して行われた福音宣教と同じものだったのです。イエス様は彼らに福音の言葉を語られました。彼らを癒し、そして外国の地から3日間も自分についてここまでやってきた彼らを憐れんで、7つのパンとわずかな魚で彼らを養われたのです。先週私たちが読んだ箇所にこういうことが書いてあった。私はイスラエルの家の失われた羊以外には使わされていないとおっしゃった。また 子供たち、イスラエルの子供たちのパンを取り上げて子犬、異邦人に与えるのはよろしくないとおっしゃった。そういう言葉が書いてありました。もう本当に意地悪に聞こえる。なんで愛なんだ、神は愛だって言うんだったらもっと気前よくやってくれたらいいじゃんって思うような状況があったわけです。しかしさっきも言いましたように、イエス様はこのカナンの女性から、イスラエルの救い主は全世界の救い主です、私の救い主なんですという信仰の告白を引き出された後、彼女の娘を癒され、そうするとですね、彼女と同じようにイエス様に向かって、イスラエルの救い主は全世界の救い主、私の救い主ですと告白する者たちをですね、起こされるわけです。そしてそういう人たちがイエス様を求めてついてきた。そしてイエス様は彼らを癒し、ご自分に従ってついてきつつもですね、食べるものがなくなってしまった彼らを、イスラエルの人々を5つのパンと2匹の魚で養ってくださったのと同じように彼らを養われたのです。彼らはどういうふうに外国の地からやってきたでしょうか。車で来たわけじゃないんです。電車に乗ってきたわけでもないんです。彼らは歩いてきたんです。どういうふうに歩いてきたかというと、病む者たちを背負い、病む者たちを担ぎ、また目の見えない人たちの手を引いて、あるいは台車のようなものに乗せて山の上までイエス様のところについてきたのです。やってきたのです。そしてイエス様の足元に彼らを置きました。ここで置いたと訳してあるギリシャ語なんですけども、これはいろいろに訳すことができる言葉です。例えばですね、投げるとかですね、放り出すとかですね、あとはそういうふうにも訳せる言葉なんですけれども、その中心的な意味は自分の手から離すっていう意味であるようです。ですから委ねるともやってるのです。彼らは自分の愛する病んだ者たち、手や足の不自由な者たち、目の見えない者たちを背負って遠い道のりをついてきたのです。そしてイエス様の足元に彼らを下ろしたのです。聖歌の中に、主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に身を下ろせばという賛美がありますけれども、自分が背負ってきた病、また自分が背負ってきた家族、病気で病む者たち、友達、そういう人たちをイエス様の足元に下ろしたのです。追い切れないと思っていた病という重荷、それを下ろさせてくださる方がいるのです。イエス様は彼らを癒されました。イエス様は言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと。私のところに来なさいと言ってくださっている主がいるのです。私があなたの重荷を背負うよ。あなたの重荷を私の足元に置きなさい。皆さんお一人お一人、どういう重荷を背負っていらっしゃるでしょうか。病気という重荷を背負っていらっしゃる方もいるかもしれない。家族や友人が病んでいる方、そういう重荷を背負っていらっしゃる方もいるかもしれない。その他様々な重荷を背負ってあえぐ私たちですけれども、その重荷をイエス様の足元に下ろすことができる、それを担ってくださる方がいるのです。それだけではありません。32節になるとこういうふうに書いてある。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のまま帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないからと。皆さん、3日間って書いてあるでしょ。この3という数字はですね、聖書の中では完全数の一つです。で、例えば3日間というとですね、完全な長さということを表す意味でも使われるのです。例えば太陽に飲み込まれたヨナが3日間大魚の中に腹の中にいたと書いてある。あれは3日間という言葉で表される時が完全に満ちたということを表す。またイエス様が十字架にかけられて殺され地獄に落ちていかれました。3日目に死ぬ中から から蘇りと言いますけれども、3日間地獄の中にいたということは、完全な長さ地獄の中にいて受けるべき苦しみのすべてを受けた、そういうことを意味するのです。ですから3日間私と一緒にいるというのは、私と完全な長さの時一緒にいてくれたこの群衆、あなたというふうにイエス様は言ってらっしゃる。私を自分の救い主と信じて、あの遠い外国から完全 なこの長さに長きにわたる時、私と一緒にいてくれたその人々が食べるものを持っていない、イエス様は言われるのです。彼らを空腹のまま帰らせたくないと。そして弟子たちが持っていた七つのパンとわずかな魚で彼らを満腹にする奇跡を起こされるのです。イエス様は言ってらっしゃらないでしょうか。この礼拝に沿うために多くの時間をかけてやってきてくださっている方がいます。また毎週毎週礼拝に沿ってくださっている方がいる。お一人お一人この完全な長さ、私と共に一緒にいてくれたとイエス様はお一人お一人に語っておられるのです。そのお一人お一人にイエス様は心をかけ、そして礼拝に来たのに空腹のまま帰らせたくないとイエス様はおっしゃってくださっている。私たちはですね、礼拝の後いつもお菓子をいただくんですがそれだけのことじゃないですよね。それだけのことではないと思います。心を乾き、霊的にも精神的にも空腹でフラフラな状態でここにやってきてくださっているお一人お一人について、イエス様は空腹のまま帰らせたくない、溢れるように心満たされ、喜びに満たされて帰れるようにしたいと、本当に1週間生き抜く力を注ぎたいとイエス様はおっしゃっているのであります。そして彼らを満腹にして返されたように命を注いでくださる。イエス様は私にも問いかけてくださっているんだと思うんです。パンはいくつあるかと、お前は何を持っているかとイエス様は私に語ってくださっていると思います。私が持っているものはわずかなものです。ここに来てくださっている方々が少人数であったとしても、その霊的な飢えと渇きを満たすことができるほど多くのものを私は持っていないのです。それは全く足りないのです。ただ主が私に与えてくださったものがある。それは神の言葉である聖書の言葉です。聖書のどの箇所を読んでもそこから決して見捨てることのないイエス様の恵み、神様の恵みを告白する信仰を与えてくださいました。これが主が私に与えてくださったものです。でもその信仰の告白というのは、主よ、あなたは決して私を見捨てたり見放したりなさりません。もうほとんどですね、自分自身が支えられるだけで精一杯というような、そういう信仰告白。でも主はそれを私のところに持ってこいと私におっしゃるのです。そしてそれを大きくして溢れるような恵みとして、そのお一人お一人に出してくださる。それが私にとっての希望です。私は祈ります。主をどうぞパンを配った弟子たちのように、弟子たちの一人に私をしてくださいと。そうお一人お一人が聖書の言葉をただ観念的に受け取るのではなくて、実際に働くあなたの命を経験して溢れるように満たされて、喜びに満たされて、ここから帰ることができるように導いてくださいと心から祈ります。皆さん、スロとシドンの地方からイエス様についてやってきた人々と同じように、私たちも長い道のりをイエス様についてやってきたんじゃなかったでしょうか。それは今日どれだけの長さの時間をかけてやってきたということだけではありません。イエス様を自分の救い主と信じて、長い年月にわたってイエス様についてやってきたんじゃないでしょうか。また長い年月かかってない方もいらっしゃるかもしれないけども、イエス様、あなたこそ私の救い主です、イスラエルの救い主は私の救い主ですと信じてここに沿うようになったんじゃないでしょうか。すべて重荷を負って苦労している者、私のところに来なさい、 そういうイエス様の言葉を聞いて、自分では追い切れない重荷と病を背負いながら、以前は被災の救い主、あの人の救い主、あの先生の救い主と思っていたその思いが、今は私の救い主、私の神という信仰の告白とともにイエス様についてくるようになったのではないでしょうか。その時イエス様に言われるのです。私があなたを癒すと、私があなたを満たすと。彼がイエス様の足元にその重荷を下ろしたように、私たちもイエス様の足元に自分の重荷を下ろすことができるのです。ですから皆さん、本当に希望を持って勇気を持って主を癒してくださいと祈ろうではありませんか。私は主、あなたを癒すものであると聖書の中にあります。私は主、実在の実在者、あなたを癒すものであると神様が語っていらっしゃいます。また心から空腹になる、本当に霊的に空腹になってしまう私たちの心とその存在のすべてを本当に満たす方がいらっしゃいます。私たちのことを本当に心にかけてくださっている方がいるのです。空腹のまま帰らせたくないと言われ、あふれるように満たしてくださる方がいます。お祈りをしましょう。天のお父様、今日私たちはあなたのもとにやってきました。あなたがすべて重荷を負うもの、苦労しているもの、疲れたもの、私のもとに来なさいとおっしゃってくださったその言葉に私たちは心動かされここにやってまいりました。主よ、どうぞ私たちの背負った重荷をすべてあなたの足元に下ろすことができるように、どうぞ一人一人がそれを下ろすことができるように今導いてください。天のお父様、どうぞ病に苦しむ一人一人を、天のお父様、心の痛手に悩む一人一人を、心の渇きに悩むお一人お一人、あなたが本当に帰りてくださって癒し満たし、本当に溢れさせてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、私たち本当に多くのことは分かりませんけれども、本当にあなたの身元に近くいるものであらせてください。完全な時私と共にいてくれたと言ってくださるあなたの大きな大きな恵みの中に私たちを置いてくださって、私たちを豊かに満たしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ今日その他ここでその他、どうぞ全ての人たちをあなたのあふれる精霊で満たしてくださいますようにお願いいたします。主様、あなたでなければできないあなたの技を一人一人の上に置いてくださり、天のお父様、心の痛みを癒してくださいますように、感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。先ほど歌った、死の食卓、国という歌をもう一回賛美しましょう。 全てはそれでは、ご一緒にですね、平和を求める祈りを、お読みしたいと思います。修法の最初のページにあります。平和を求める祈り。私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから受け、自分を捨てて死に永遠の命をいただくのですから。アーメン。ですね、暗唱聖句っていうのを右の下の方に書いておきました。これを皆さんで今日ですね、覚えて帰りたいと思います。ではお願いします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。もう一度。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節、はい、ありがとうございます。